この度は奨励というなんか大それた心よりあの感謝申し上げます。あの先生に実はちょっと奨励という言葉を私は知らなくて、あのちょっとお話しさせてくださいっていうふうに、数ヶ月前ですかね、お話しさせていただいた時に、なんか後から奨励に変わってて、であの奨励っていう言葉を私もう一回辞書であの意味を調べたんですよ。そしたら ある行動や考え方を積極的に進めること、つまりこれをやるといいですよとか、ぜひこれをやってみてくださいって、あの他人にこう対して何か進めたり励ましたりすることって書いてあって、なんだかこれやるとやるって言わなければよかったなとちょっと思ってですね、なんかちょっとまずいなとか思って、もうこんな大きな話じゃないんだけどなと思いながら、あの準備をちょっと進めてたんですけれども、あの御言葉のこのお話に入る前に私ちょっと皆さんと共有したいお話があって、あの落語でもこうね、あの本編に入る前にちょっとなんか小話みたいにするじゃないですか。でそういう感じでちょっと気楽に聞いてもらいたいなと思ってる話があって、であの2週間前の主日礼拝が終わった後に、あの私ちょっと車でね出かけようと思ったんですよ。でそこ あの高架下のこう道をずっと車で、私赤い車なんですけど、知ってる方ご存知の方、あのこうゆっくり進んでたら、あのちょうど信号がこうありましてですね、ファミリーマート、中原のファミリーマート、ちょっとご存知の方いらっしゃるかわからないんですけど、バス停がねこうあって、でそこで信号があるんで、遠くからこう信号があの赤になりそうだったんで、こうスローダウンをしてこうあの進もうとしたら、あの向こう側から同じ赤い車が来たんですよ。それで、あ、赤い車って結構珍しいんですよね、中原で。で、あの、あ、赤い車来たなと思ったら、あの高架下にあのちょっと遊技場がありますよね。あの子供たちとか大人がちょっとこう遊んだりするあの場所があるんですけど、そこであのサッカーしてる子供たちがいたみたいで、で車のあの高架下のところから車あのボールがポンってこう出てきちゃってきたんですよ。で危ないなと思って、あの向こうから赤い車来てたんで、私は結構遠目でこう待ってたんですね。これこう進んだらまずいなと思って、でそしたら男の子があの、まあ、飛び出さないでこう待ってて、でくあのボールだけコロコロって転がってて、これどうするのかなと思ってたんですよ。そしたらその向こうから来た赤い車から人が降りてですね、でその人が降りたその お兄さんだったんですけど、どうも人助けをしそうにないようなあの風貌の方だったんです。あのちょっと怖い感じでね、で固定観念って怖いなと思って、この人どうするのかなと思ったら、ちゃんと降りてね、そのボールをあの子供にこうあげたんですよね。でなんか、ああ偉いなと思って、素晴らしいなと思って、でそれで話も終わるかと思って、でそのまま私進んでいこうとしたら、あの男の子はその取ってくれたお兄さんにちゃんとこうあのお辞儀してお礼してたんでしょう。で多分ね、小学校3年生か4年生ぐらいの男の子で、もうこの子偉いなと思いながら見てて、でそれで言葉終わったかなと思ったら、その子がねボールをもらったからもう遊技場に帰るかと思ったんですね。そのまま遊ぶのを続けるのかなと思ったら、男の子がずっとそこに立ってるんですよ。で何だろうなと思って、で通りすがった車、助けた車はもう行っちゃったわけです、私とあのすれ違ってね。で私はこう、まあ、信号が行こうとしたら、男の子がここにずっと立って、でどうしたのかなってこう見たら、その男の子が私と目を合わせてくれて、まんべんな笑顔をこうニコって私にこう微笑みかけてくれたんですよ。で私その彼の笑顔を見た時に、なんか天使のように見えてですね、なんかこれが神様の国なのかなっていうような、まあ、ちょうどこの御言葉をこう準備してたっていうのもあったんですけど、すごい子がいるなって思って、あのちょっとすごい感動したんです。で私はただ待ってただけなのに、多分彼は私が遠くから待ってくれてるのを見てたんでしょうかね。恐ろしい子供がいるって、そのいい意味でですね。で特に島田さんや凛さんや陽子さんはいつもね子供たちと接してらっしゃるんで、子供たちのそういったところを見てらっしゃると思うんですけど、あのこんなに小さな子供もね、こんなに優しい心を持つって、やっぱり 神様っていらっしゃるんじゃないかなってその時にすごく私思った話を皆さんにしたかったんですね。ですぐそこで起こったことなので、あの皆さんのお祈りがね、地域を守るお祈りがすごく届いてるんじゃないかなっていうふうにすごく思いました。でこの内容と全然関係ないですけど、ちょっとそれをね皆さんに伝えたいなと思って、朝ちょっとそれを思い出したんでお話しようと思っていました。でさっきちょっとこの話するの後悔したなと思ったんですけども、ただいつも山口先生を通して私たちいつもこう聖書をこう解き明かしていただいて多くのことを学んでますよね。で私いつも思っているのは、学んだことをこうやっぱり発信していくこともやっぱりその学びをもっと深めるきっかけになるんじゃないかなと思ってたんで、恩返しっていう気持ちと同時にですね、お話今日できればなと思ってます。で全く聖書のことを専門に学んでいる私ではないので、素人のお話なんですけど、で間違ってることもしかしたらあるかもしれないん でそれはちょっと後日先生の方が公開説教で正してくれるかなとちょっと思って期待しながら今日もお話ししたいと思ってます。でたまたまマタイの箇所だったんで、これ先生がマタイをするっていう知る前に決めてたことなんですよ。だから先生がマタイをするっておっしゃってまずいなと思って、もうなんかまずい話が続いちゃったなと思ってどうしようかなと思ったんですけども、決めちゃったからもうやるしかないなということで今日やろうと思ってます。で皆さん聖書読んでると特にね、新約聖書もちろんイエス様がいろんな例え話をしてくださってますよね。で面白い話もあればなんかよくわかんないなって思う話もあるし、そういう話なんですかっていう話もあると思うんですけど、今日の箇所は私にとってはですね、そういう話なんですかって思った箇所だったんですよ。で驚いたというよりはすっごい納得いくまで時間がかかった箇所なんです。でどうしてもこの箇所をなんか抵抗してる自分がいて、理解したくないなっていう思いを自分がいたんですよ。だから逆にそれを逆手にとってこの話をした方がいいのかなと思って、どういうふうに自分の考えが変わってきたかっていうお話をねしようと思ってるんで、ぜひ気楽に聞いていただければと思うと同時に、皆さんもこの箇所読んでね、ご自身はどう思うかっていうことを考えるきっかけになればいいなと思ってます。でマタイのこの福音書20章はですね、特にこのブドウ園の労働者の例え話が中心になってるんですけど、でこの例え話も朝早くから働いた人もね、で夕方こちょこってきた人も同じ報酬、その当時の単位の1デナリっていう受け取るっていう内容が語られてるんですけど、ここでは一般的にいろいろ調べるとね、神の国の公平さと恵みの概念がこう示されてるっていう箇所なんですよね。これどこ行ってもそういうふうに多分見受けられると思うんですけど、で皆さんも十分ご存知だと思うんですけど、当時の時代背景はですね、紀元1世紀頃 でユダヤ地方ではローマの帝国の、そのユダヤっていう地方はですね、ローマの帝国の属州として支配されてたので、結構こう労働者の人たちってご苦労をされてたんですよね。で経済の中心って農業だったみたい でブドウ園は一般的なこう農地の一つだったそうです。で労働者は日雇いで働くことが多くてですね、1デナリっていうのは当時のこう標準的な日当だったんですね。で宗教的にはご存知のようにユダヤ教の律法主義が強くて、律法の行いによって報酬イコール神様の祝福を得るっていうのが一般的な考え方だったんで、豊かな人ほど自分は神様に最も愛されて最も祝福を受けてるんだっていうふうに思ってる概念がありました。で日雇い労働者を聞いてね、こう皆さんどういうふうにこう思い浮かべるかなと思うんですけど、イエス様の時代っていうのはやっぱり日雇い労働者ってこう社会的には非常に弱い立場で、でもコントロールできないこう階層になってたんですね。どんなに頑張っても上にはいけない。で毎日毎朝市場や広場に出てね、その日の仕事を探すのがもう日常だったんです。だから明日自分が働けるどうかは分からないような、そういう暮らしってどうですかね。すごいしんどいですよね。でこの6節を見ると、この主人が午後5時頃 出て行ってね、でこう別の人が立ってるのを見たわけですよ。でその時に主人はこう彼らにね、あのもう5時ですからもう1日終わる時間ですよね、でなんで1日何もしないここいるんですかって聞いたら、あ多分心配そうに聞いたと思うんですね。こううろうろしてるのを見て、この人どうするのかな今日の1日って思ってたと思うんですよ。で7節でその聞かれた人はですね、誰もこう雇ってくれないんですって言って、あの多分これすごく苦しい紛れに言ってらっしゃったと思うんですよね。で、あの本当に実際には仕事が見つからなくて困ったなって、で大体一人で住んでる人もいたかもしれないけど、まあ、大体家族がいましたから、今日これも稼がなかったらうちの家族に食べることできないしどうするかなってすごくあの悩まれてたと思うんですよね。で多くの人々はその時土地を持たなくて、 地主のもとでこう日雇い労働者として働いてたので、まあ、1デナリっていうのは家族が1日生活するのにギリギリの額で、あの交渉の余地も全然なくてですね、こういいねでこう働かされてたんで、もうこれだよって言ったらもうそれで働くしかなかったような時代ですよね。であの仕事内容って大体こう農作業とか建設とかですね、あと漁業とか荷物を運ぶとかも肉体労働で、日の出から日没まで働いて休憩も少なくて、もう過酷な環境ですよね。で大体あの朝6時ぐらいから午後5時ぐらいまで働いているという形で、あの、まあ、11時間労働ですよ。で休みもなくてもう本当に苦しい中でやっと働いて1デナリっていう環境でした。で皆さん住んでた住居っていうのはすごい簡素な家屋で、まあ、共同住宅が多くてですね、もう衛生環境も悪くて、もう水や食料の、ね、確保も本当に困難な時代だったようなので、もう必死ですよね生きていくのに。であのそういった労働者っていうのはもう皆さんもこう学びの中ではお分かりのように、もう尊敬されることもないし、でもう最下層ですね社会の中の。で宗教的には先ほども言ったようにこう多くもらってる人が神に祝福されてるっていう概念が通ってるので、あの清くない人、汚れた人っていうイメージがあって、あの神殿や宗教儀式に参加するのも制限されてたんですね。それってすごい苦しいですよね。何にももう本当にこう救われることがない中で、いや日雇いで生活していかなければいけなかったっていう当時の人たちのことを考えると、神様はでもこういう人たちに目を向けて、その人たちに対して特に深い共感をイエス様は示されてたんですよね。でそれは私たちは新約聖書を学んでいるとそれは十分にこう分かっていることだと思うんです。で、あのこの例え話はこうイエス様があの神様をこうブドウ園の主人としてこう描いていたと言われてまして、でイエス様はこれ誰に語ってたかったっていうと、神に祝福されてるんだってこう考えてる社会の上層部の人たちですよね。それから財産も地位も名誉も持っていた人たちで、その人はたちはもう自分は神様に祝福されてるから、あの自分はすごい優れてる、で他者よりも優れてるんだっていうふうに思ってる人たちだったようです。でそれと同時にイエス様はその時この話をしてる相手っていうのは、イエス様と長く時間を共にしてきた人たちに対しても話されてました。でそれはその人たちが自分はイエス様とこういつもと共にしててね、こう長く時間を過ごしてるから自分はすごい特別な存在なんだって感じてる人たちでもあったみたいなんです。で、あのこう現代の話にちょっと戻すと、こう日本では日雇い労働って言えばね、まあ日雇い労働で働いてる方もまだたくさんいらっしゃると思うんですけど、大体あのこう日当って決まってまして、1日働くと1万円とかね、あのあったと思う、あるんですけど、で労働時間も大体何時から何時まで決まってますよね。で例えばこう朝8時から5時までで日当いくらって決まってるん でこれが午後4時に来た人はあの日当もらえないと思うんですよね。でやっぱり8時から5時まで働いたら日当っていう条件付きだと思うんですよ。で、まあ、時給でこう働くこともあると思うんで、日当っていうよりもその場合はこう1時間働いたらじゃあ時間給ねっていう概念が強いですよね。 で、だから午後4時に来た人が1時間だけ働いて1日丸々日当をもらうのって多分経済的に成り立たない、概念が全然わかんないんですよね。で、これを私としてはこう世の常識として考えてたんで、この例え話を読んだ時に「は？」って ちょっと全然わかんないって言って、なんで神様は朝から働いて頑張って働いてる人にもこう一でなりでこう1時間しか働かなかった人にも同じように一でなりなのかなっていうのが、やっぱ頑張った人はこうあんまりこう称賛されないのかなとか思ったり、結構私も自分で言うのはなんですけど、真面目に仕事するタイプなんで、こう頑張る方、どっちかっていうとこの頑張る方なんですよね。だから、いやー、これちょっと自分が言われたらすごいきついなと思って、そういう思いでこうずっと読んでたんですけど、でただですね、この例え話に出てくる朝から働いてる人にちょっと焦点を当てて見てみたいなんですけど、でこの私もこうなんかモヤモヤしてるんですけど、この人ももうモヤモヤしてたと思うんですよね。でもう一生懸命こう過酷な労働の中で働いてるのに、もうちょっと来た人が最初にこう1でなりもらってるから自分はもっともらえると思ってたら、同じ1でなりだったっていうことで主人にこう文句言ってますよね。でそれすごい過酷な環境で働いてるから、もう文句も言いたくなるよなっていうのはすごい理解できました。でもですね、私これずっと読んでたら、13節なんですけど、主人はその一人の人にこう答えましたね。友よ、私はあなたに不当なことはしてないですよって。あなたと私は一でなりで同意したではありませんかって言ってるんですよね。で、これ主人がですね、労働者に対して友よって言ってるんですよね。で、私この友よっていう呼びかけにすっごく反応したんですよ。で、この「友よ」っていう呼びかけに神様のこう愛の深さとね、こう公平さをすごく感じたんですね。で、じゃあ何もしないで立ってる人はどうだったかっていうと、こう5時頃にね、主人が出て行って見つけられて雇われたんですけど、で、まあ、この人はもちろんこう、まあ、生活できないから今日働かないとね。だから神様の計らいで困ってるからいいよって働きなさいって言って、相応の、賃金払いますよって言ってこう救われた人ですよね。で、神様ってこう約束したことを本当守る人なんだなって思ったし、でみんなのこうニーズをね、必要なことをこうよく理解されてるなっていうふうに気づいたんですね。で、私この箇所を何回もこう読みました。で、これこの話をするから何回も読んだんですよ。 普通はこうさらっと読んだら多分よく分かんないことがいっぱいあったと思うんですけど、何回も読んでるとすごくこういろいろ分かることがあったんです。でも、もしかして皆さんも気づいてたかもしれないですけど、私はあんまり気づいてなかったから、この話を読んだ時に、ああ、こういうことなのかな、こういうことなのかなってこういろいろ気づかされて、で、すごく神様ってこうやっぱりみんなをこう愛してて、みんなをこう気にしてて、みんなの必要、それぞれの必要をこう理解されてるんだなっていうことを学んだんですね。で、これ読んでたら、コリントの第2の手紙の12章の9節にですね、全くちょっと箇所は違うんですけど、意図も違うと思うんですけど、私の恵みはあなたに十分であるっていう御言葉だったり、詩編の33編の5節にですね、こういう御言葉があるんですけど、主は正義と公正を愛される、主の恵みは地に満ちているっていうね、そういう箇所もあって、そういうのがすごくこう、いろいろ読んでたらそういう箇所も読んで、ああってすごく思ったんです。だから言葉にするの難しいんですけど、多分皆さんもそういう感覚ってお分かりだと思うんですけど、あ、そういうことなのかなっていうふうに思いました。で、こう自分たちが生きてる世の中ってね、多くの人が何に苦しめられてるかなってこう思った時に、大体皆さん自分と他者を比べることで苦しんでないでしょうかね。で、大体皆さんこう自分はこの人より優れてるとかね、この人よりこうなんか かうまくいかないとか、なんか劣等感を感じたりとか、で大体比較して生じる悩みがほとんどだと思うんですよ。でこういう感情ってどうでしょうかね。持たない人っていないと思うんですね。私みんな絶対持つと思うんです。で持たない人がいるんだったら、まあ、人ではなく神様だけかなって、そういうふうに思うんですね。で私もやっぱりその一人で、一生懸命頑張ってるんだから一生懸命した分こう報酬もらうのは当たり前っていう世界で生きてるんですよ。特に経済の会社でね、お金を動かす会社で働いてるんで、頑張った人にやっぱそれなりの報酬があるし、頑張らない人には報酬がないっていう、そういう社会ですよ。だからまあ、この日雇い労働で5時、4時に来た人で頑張らなかったわけじゃないと思うんですね。頑張って1時間働いたと思うんですけど、そういうこう概念がちょっと理解できない私にとっては、こう自分は神様を信じてね、毎日お祈りもしてるし、礼拝にも、まあ、お休みすることももちろんあるんですけど、こう欠かさずやってるし、でもなんかこうそういうことしてない人がね、うまくいってるように見える時っていっぱいあると思うんですよね。でなんでかなって思うことももちろんありますし、なんかやっぱりこう神様ってこうどうなのかなってこう思ったりすることってやっぱりあると思うんですよね。でもこの箇所を読んでた時に、じゃあ私がその人の何を知ってるのかなって思い始めて、で私たちはその人を表面で見たらなんかうまくいってるように見えたり、うまくいってなかったりって見えるけど、でもその人の心の中まではやっぱ分からないですよね。でその人が何を望んでて、何をこう何て言うのかな、思ってるのかっていうことまでやっぱり分からないわけで、でそういうことを心配するんだったら、まあ、自分のこと心配しないといけないのかなってすごく思うようになりました。で人がね、人の価値を判断するっていうことほどこうおこがましくて、こう無意味なことはないんじゃないかなってこの箇所をもう何回も読んでたら思い始めたし、で最後に来た日雇い労働者をこう快く迎えてね、同じように報酬を与える、慈悲深い神様で、みんなを平等に愛してるんだったら、こう人の間に優越を作るっていうこと自体ね、間違ってんだよっていうふうにおっしゃるんじゃないかなって思ったんですね。で逆に言えばですよ、私もあなたも、まあそこの人もあの人も神様平等に愛してみんなの必要をこう満たしたい、恵みを与えたいって思ってるんだとしたら、私たちも自分は人に比べてこう劣ってるとかね、こ うまくやってないと思う必要って全然ないんじゃないかなって思ったんですよね。神様は全部それ分かってるし、同じように、皆を愛してる。でこれって自分が一生懸命頑張ってる人ほどこれちょっとあんまり受け入れがないこう事実だと思うんですよ。でもいやそれが神の国なのかなってこう思った時に、なんかこうしっくりきたっていうかね、私たちは自分がこう神様から与えられているものとか癒された経験もあると思いますし、ああ祝福されたなって思うこともあったと思うんですけど、まあ、そういうことについてあんまり他の人とね比較しちゃいけないんだなって思ったんですね。それはその人が感じること、神様との関係で得られることなんで、そこに自分たちが介入する必要はないんだなっていうふうに強く思いました。で私たちってねこう人と比べるんでいろんなことに執着しがちじゃないですか。まあ人はああいうこと持ってて、ああいうこともうまくいってて、でだから自分もそれ欲しいなって思ったりするから、こう自分たちがどれだけこう恵まれて祝福されてるかっていうことをもうすごく忘れがちで、それよりもこう持ってないものについてすごく集中しちゃうんですよね。でどうしてそういうことに集中しちゃうのかなって思うと、やっぱり、まあ、この人たちよりは優れたいと思われたいとかね、この人たちよりは愛されたいと思いたいっていう思いがこうどうしてもあるんじゃないかなと思ってます。でもよく見たら皆さんこう神様に祈って 信仰生活をしている方たちは特に感じられると思うんですけど、神様って十分に私たちにいろんなことをしてくださってますよね。で、十分に必要なものを与えてくださってると思います。で、それが今与えられることもあれば、長い時間をかかって与えられていることもあれば、もう忘れちゃってるかもしれないですけど、多分与えられてたよねっていうこともあると思うんですよね。ただ私たちが覚えてないだけで、で、そういうふうにして時には神様が友よって呼びかけてくれて、すっごく身近で私たちを通して恵みを与えてくださって、で、人を通したりいろんな事柄を通して神様恵みを与えて、本当に恵みが満ち溢れている、その世界で私たちは生き重なっているんじゃないかなって思います。で、私たちがじゃあ何をこう神様に求められているのかなと思うと、イエス様がこう苦しむ人々に寄り添ってね、こう愛されたように、私たちもごくごくこう自分の身近で、自分の人生で出会う人って限られてるじゃないですか。そういう人たちに対してね、同じようにこう接していくっていうことを求められてるんじゃないかなと思ってます。で、そういう自分のその人への愛が、またその人がその違う人に愛をこう与えてですね、でこう少しずつこの愛の小さな輪ができて、それが平和を作り出すんじゃないかなっていうふうに思います。で、これすごい気の長い話だし、私たち本当弱いんでね、そういうふうにできる時もあれば、なんかもう疲れちゃったよってもうふてて寝ちゃう時もあると思うし、いろんなこと気があると思うんですけど、ただ大事なのはこう諦めずにね、こう励まないといけないんじゃないかなってすごく思うんですね。で、もう地位や肩書きとかね、こう努力に費やした時間とかお金ではなくて、その変わらぬ愛っていうものを神様の国では求められてて、それが大事とされてることなんだなと思うし、私たちがこうどんな人であれね、その人が悩む時に、また苦しむ時に、力を失う時に助けを求める声に耳を傾けて、こう忍耐強く励ましていく、そういう自分が存在になる必要があるかなっていうふうに思ってます。すごくね、これ言うことはすごい簡単なんですよ。でも難しいんですけど、でもなんか諦めちゃいけないかなっていうふうに思います。で、このイエス様がこう例え話を語った人たちっていうのは、もう自分がもう祝福されてると思ってた人たちですよね。で、イエス様に対してやっぱり妬みがあったんですよね。だからイエス様を十字架にやってしまった。で、この妬みってすごく危険な罪で、私たちも人と比べるんで、やっぱ妬む気持ちってどうしても起こりますよね。なんであの人が自分よりこうこのこと知ってんだろうとかね、自分よりこう祝福されてんだろうって、こうその違いを妬むんですよね。で、神様はそのことを語っている時にいろんな人に妬まれましたよね。自分が祝福されてるって思う人たちが、なんだかこの人の方が祝福されてんじゃないかなっていう思いがこうしらってあったと思うんですよ。で、妬みがやはり平和を壊していった、やっぱり十字架にかけてしまったっていう、そのことを、思い出さなければいけないかなと思ってます。で、私たち生きているうちに大きな試練を体験しますし、試されることも多いですし、裏切られることもあるし、良くない人たちに出会うこともあると思うんですね。だから誰彼それ彼っていう話ではなくて、私たち多分神様は自分に必要な人を出会わせてくれてると思うんですよね。だからそういう人たちと一緒にいるときに、自分が生きる人生でね、たった一人でも私はあなたというとすごく癒されるし、愛されてるって感じるとかね、力を得られるんだとか、いつも変わらず励ましてくれてありがとうって、そういうふうに思う人が一人でも自分の人生にいたら、それってすごく恵み深いことじゃないかなというふうに思います。で、神様の愛もね、こう私たちのこの諦めない心とか、そういった思いで感じる人が一人でもいたら、もうそれはすごく大 事なことじゃないかなと思うし、まあ、そういったことに集中してそういう願いで祈っていく、でその思いを行動に変えていくことが私たちに求められていることなんじゃないかなというふうに思います。で14節にね、こう神様がこの労働者の人に文句を言ってた人にですね、自分の賃金をもらっていきなさい、私はこの最後のものにもあなたと同様にって言ってるんですよ。だから私はあなたにこの人より以下のものをあげてるわけじゃないんだよって、同様になんですよね。だから同様に払ってあげたいの。だからこの人も愛してるけどあなたも愛してるんですよっていう、ここを読み取らないといけないかなと私は思ったんです。私はどっちかというとこの文句言ってる立場の方にいたんでいるのでで、この箇所を読むために何言ってんの、ちゃんと約束してることちゃんとあげてるでしょって言って、約束してないことはあげてないでしょって言って、だから愛してるし愛されてることは忘れちゃいけないし、愛してないことはないしずっと気にしてるからっていうふうに神様が私に語りかけてくださってる。でも私があなたにしてるのと同様に、あの人にもこの人にも同じように私は愛したいんだよっていう御言葉を本当に与えられたなというふうに思ってます。詩編の77章の12節にはですね、私はあなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの御業を静かに考えますというふうに書いてあります。私たちは神様からいただいている多くの恵みを感謝して、まあ、できればですね、この労働者でなくてこの主人のようなね行動ができるように成長しないといけないなというふうに思いました。皆を平等にこう愛し励ましてあげるようなこう、まあ、神様のようにはもちろんいかないんですけども、まあ、せめてこう、ね、意識しないとこうまただらってだらけちゃうし弱くなっちゃうんで、信仰を通じてね、人生生涯を通じてこう主人のような行動ができるような信仰者として成長できたらいいなって、そういうふうに本当に神様に祈りました。もうつたない話になったんですけども、最後お祈りを持って今日のお話を終わりたいと思います。神様どうぞ私たちがいつもこの世にあふれるあなたからの恵みに感謝して、あなたが最後の人にも等しく愛を示されたことを覚え、私たちがそのように行動していけるものとさせてください。今週も皆様の上に神様の愛と祝福がありますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございます。